るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月12日に開催された日本政府主催の国際シンポジウム、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携における、拉致被害者ご家族の横田拓也さんおよび飯塚浩一郎さんのご発言をお聞きいただきます。それではまず横田拓也さんのご発言をお聞きください。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました家族会事務局長の横田拓也と申します。最初に北朝鮮人権侵害問題啓発週刊作文コンクールに応募いただいた皆様、そして優勝された皆様、多くの力強い作文を応募いただきありがとうございます。日朝首脳会談が平壌で開かれた2002年からすでに18年が経過する中、皆さんが生まれる前に起きていた重大な事実を振り返り、北朝鮮に拉致された被害者たちを取り戻すべく、一人一人が我が事として何をするべきかを真剣に考え、勇気ある一歩を踏み出していただき、心からお礼申し上げます。また会場にお越しの皆様、コロナ禍の制約の大きい中にもかかわらず私たちと共に戦ってくださることを心から感謝申し上げます。ありがとうございます。私たち一人一人が自由な世界で、安全で、平和で、そして幸せな人生を享受できる権利を持っているにもかかわらず、北朝鮮の暴力的かつ身勝手な拉致犯罪により人生を大きく狂わされてしまった拉致被害者たちのことを思うと、絶対に北朝鮮を許すことはできません。もし姉の横田めぐみが北朝鮮による拉致被害に遭っていなければ、もし何もなければ、自己実現のための、そして一人の女性として充実した人生を送れただろうというふうに思います。どれだけ不自由な毎日を送り、体の具合が悪くなってもまともな医療を受けることができず、そして不毛な地で明るい未来を描けない毎日を繰り返していることに対して本当に申し訳ないと思います。43年間も助け出せないことに謝るしかありません。こうした人の尊厳を踏みにじり、人質外交をなおも続けている北朝鮮を許すことはできません。横田家の記憶の中にある恵みの表情はいつも明るく元気でしっかり者の姿しかありません。にぎやかな食卓、楽しかった家族旅行、一緒に学校に3人連なって登校したこと、そんな幸せな思い出しかありません。ところが北朝鮮は13歳の少女を暴力的に日本国内から拉致し、恵みを恐怖のどん底に突き落としました。北朝鮮から提供された、拉致された直後に捉えたと思われる制服を着た姉の寂しそうな恐怖と絶望感の中にある一枚の写真を見せられた時、私たちの心は平常心を保つことはできませんでした。およそ人ができることではありません。私たち家族はもちろん、日本はこのような邪悪の国家と戦っているということを忘れてはなりません。歴史を振り返ったとき、独裁者たちが辿った運命がどのようなものであったか、北朝鮮当局は直視してほしいと思います。暴力と恐怖から生まれるものは何もありません。日本、タイ、ルーマニア、韓国などの他国の無実の多くの人々を強制的に拉致し、そして2500万人の北朝鮮国民の方々を苦しめ、 人を人として扱わないその暴挙の先にあるものがどのようになるかを理解する必要があります。とりわけ2020年は新型コロナウイルス感染が猛威を振るい、生活弱者である拉致被害者たちが健康な生活を送れているだろうかと心から心配しています。どうか拉致され辛い時間を強いられている皆さん、大切なめぐみちゃん、元気でいてください。私たちは必ず全員を救い出します。日本の地を再び踏み、家族が再会し抱き合う日が来るまで諦めません。言葉の力を武器にして戦い続けます。家族会、救う会が掲げている絶対に譲れない方針を改めて申し上げます。私たちが北朝鮮に要求していることは、全拉致被害者の即時一括帰国です。段階的な拉致被害者の解放や部分的解放は絶対に許しません。北朝鮮は拉致した被害者たちを24時間厳重な監視下の下で、誰がどこで何をしているかを把握しています。そのことがあたかもない、または分からないといった前提に立って、連絡事務所の設置、調査委員会の立ち上げ、調査レポートの提出といった聞こえのいい時間稼ぎのための騙しのレトリックに耳を傾けてはなりません。惑わされてもいけません。私たちが求めているのは、私たち一人一人の拉致された家族や兄弟本人が日本に帰ってくることです。拉致被害者たちの助けてほしい、日本に帰りたいという声なき声に耳を傾けてください。北朝鮮は次期米国合衆国大統領が誰になるかを最大の関心事として捉えています。報道されているところによれば、元副大統領であるバイデン氏が次期大統領になると目されています。私たち家族会は引き続き米国政府に強い働きかけを行い、13歳の少女を拉致し、なおも人質外交を続けている北朝鮮に対し、人権問題の切り口から北朝鮮に対し強く迫ってもらうよう行動を続けます。北朝鮮が人権問題と拉致問題を解決しない限り、テロ支援国の指定を続けるよう求めていきます。金正恩委員長に伝えます。あなたが人権問題である拉致問題解決する勇気を判断しさえすれば、北朝鮮は明るい未来を描くことができます。拉致した被害者を全員返せば、私たちは帰国した人たちから日朝国交正常化交渉に支障が出るようなことを聞き出すことはしません。私たちの家族を返してください。勇気ある判断をしてください。そして信じてください。最後に、会場にお越しの皆様、今日見聞きした話をどうか帰宅されたら、ご家族や職場の方々に伝えてください。そのことこそがこの問題風化させないこと、拉致された被害者たちを全員取り返すという世論を1万円することにつながります。引き続きのご支援ご理解をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
次に、飯塚浩一郎さんの発言をお聞きください。
皆様こんにちは。家族会の飯塚浩一郎でございます。本日は年末のお忙しい中にもかかわらずご参加いただきまして、誠にありがとうございます。また先ほどの作文コンクールに関して応募されてきていただいた方々や、そのご参加いただいた方々に感謝申し上げたいと思います。私としまして、今年も被害者の帰国がなく、その年末を迎えてしまうのではないかという気持ちを持っておりまして、誠に残念にも思っております。またこの問題を解決できなかった自分を本当に情けなくも思っております。今年7年8ヶ月続いた安倍政権が終わりを迎えました。拉致問題を忘れず、最優先最重要の姿勢を変えず、世界各国の首脳に拉致問題を発信提起し続けてくれたことには感謝しております。また米国トランプ大統領への理解を求めたことにより、トランプ大統領自身がの心を揺れ動かしたことにも感謝申し上げております。これにより、この揺れ動かしたことにより、2018年のシンガポール、2019年ベトナムでの米朝首脳会談での金正恩委員長において、金正恩委員長に日本の拉致問題を解決するように直接訴えたことは、とても大きな効果があったものと考えております。しかし、これらの活動によっても北朝鮮はまだ拉致被害者を帰国させる決断をしておりません。 北朝鮮は我々家族が死んでしまえばこの問題の世論も静まり風化し日朝国交正常化ができるのではないかと淡い期待を持っているのかもしれません。我々家族は拉致問題の安易な幕引きを1ミリも許しません。拉致問題を正しく解決しなければ家族会が最後の一人になろうとも国内外において全てにおいて訴え続ける覚悟でいます。拉致問題の解決、それはすなわち拉致被害者の即時一括帰国です。2002年9月に5名の方々が帰国されて以降18年経過しました。この間一人も帰国をしておりません。私の母が拉致をされ私の元からいなくなって42年です。この長い間会えないまま、会話もないまま、顔も見れないままとなっています。これ以上待てないがゆえに即時一括帰国を求めているわけです。八重子さんのお母さんも私の父であるその茂雄に八重子の件を頼むよう何とかしてやってと断るごとに言っていたそうです。早紀江さんは毎日めぐみさんの帰国を願ってお祈りをしているそうです。佳代子さんは毎年恵子さんの誕生日にケーキを食卓に出していたそうです。家族は長い月日会えなくなった辛さ、悲しみ、苦しさを背負って生きてきました。その気持ちを抱え家族を救うために東方精神しこの問題を訴え続けてきたわけです。その苦悩から何とか解放してほしいと考えています。今年有本香代子さんが2月に、横田茂さんが6月に永眠されました。茂さんは家族会の先頭を切って横田めぐみさんや他の被害者の救出を訴え続けてきました。本当に頭が下がる思いでした。茂さん、早紀江さん、拓也さん、哲也さんがめぐみさんと抱き合う姿を結果的に見られなくなってしまったこと、この横田家全員の長年の苦悩や努力が報われなかったことは本当に近くで見ていた自分としても悔やみきれないもの思いがありました。このように家族と被害者が会えないままで亡くなることはもう見たくありません。帰国した被害者と家族が健康なうちに会わなければ真の解決ではありません。今後このようなことが決してあってはならないと考えています。菅政権が発足され約3ヶ月経ちました。前政権のスタンスを継承し拉致問題は最重要最優先との視点を変えないことはとても楽しいことではあります。ですが先ほども話した通り我々には時間がありません。時間が限られています。7年8ヶ月で結果が出なかった方針を維持するだけでは十分ではないと考えています。これ以上拉致問題の長期化を許すことはできません。日本政府の待ちの姿勢を続けることは許されません。かといって過去幾度と出てきた報告書の受領や連絡事務所の設置、合同調査の開催など解決の本質と離れたものなどを我々は求めていません。まず日本政府は金正恩に拉致問題の解決のメリットを見出せるよう発信を行う必要があると考えています。前政権から膠着してしまった頑なな北朝鮮の姿勢を評価させる必要があると考えています。北朝鮮は今年水害、新型コロナによる経済停滞、経済制裁の三重苦が続いているといくつかの専門家の方々から聞いています。日本の拉致被害者には時間がありません。この2社が打開策を見出し相互がメリットを享受できるようなことを考えるいいタイミングだと私は考えています。繰り返します。日本政府は待ちの姿勢を続けることは許されません。この先いつになるかわからない米朝の動きを待つことも必要ありません。国連や国際連携を引き続き広めていくことも重要ですが他のどの国も拉致問題を進めることはできません。日本と北朝鮮の2カ国の首脳だけがこの問題を進めることができると考えています。先日勝信大臣は北朝鮮の取り巻く環境は大きく変化している、その兆しをしっかり捉えてあらゆるチャンスを逃すことなく全力で問題の解決に当たっていきたいとおっしゃっていました。ただこれだけではなくその日本政府からそのチャンスを作るというアクションが必要ではないかと私は考えています。また改めて申し上げます。2019年2月に我々は次のようなメッセージを出しました。全拉致被害者の即時一括帰国が実現できるのであれば私たちは帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出し国交正常化に反対する意思はありません。強調しますが家族会は拉致被害者と静かな 日常生活を送ることを希望して切望していますし、その実現を日本政府に求めるだけです。数ヶ月の単位の近い未来で日本と北朝鮮がそれぞれ一歩踏み出し、生産的かつ建設的に未来を向けるよう、歩みを止めることなくよう、解決に向けて進むべきだと私は考えております。以上、ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2020年の北朝鮮を振り返ってみますと、国連の経済制裁に加えて新型コロナウイルスや台風の被害による、いわば三重苦というものに、北朝鮮は今年あえいでいたと言っていいかと思います。国連の経済制裁については過去10年以上、もちろん継続しているものでありますが、2019年の2月のハノイにおける米朝首脳会談で、実は北朝鮮は四病の核施設を閉鎖する代わりに国連の経済制裁の一部を解除してもらいたいという、そういう提案を行いました。しかしこの提案はアメリカには受け入れられないということになりまして、結局国連の経済制裁はそのまま継続するということになりました。でそうなりますと問題は、韓国が北朝鮮に支援をする、韓国と北朝鮮が貿易を拡大する、あるいは韓国が北朝鮮に投資をするというようなことが引き続きできない、国連の経済制裁でそれは禁止されているわけですので、結局韓国から何ももらえないということがはっきりしたことで、それで、北朝鮮は2020年はですね、いわば自力構成の年というふうに位置づけることになりました。外から、外国からの支援がないということであれば、自給自足でやるしかないということでありますので、それ自体は非常に厳しい経済状態が続くということでありますから、そのことは最初から2020年、そういう年になることは分かっていたわけですが、そこに加えてさらに苦しい状況を作ることが、予想してなかったことが起きたと、一つは新型コロナウイルスが発生をしたということでありますので、それで中国からそういうコロナウイルスが流入することを防ぐために中朝国境というものを、ほぼ閉鎖するという措置を取らざるを得ない、それで中国からの物資のですね、搬入輸入というようなものが相当制限されると、経済状態はさらに困難になると、そういう結果をもたらしたということになります。それだけでも非常に苦しいというところに持ってきて、8月と9月に北朝鮮は台風の被害に見舞われました。これは滅多にないことですから、今年その台風の被害が重なったということは、非常に珍しいと言っていいわけでありますが、特に深刻だったことは2万世帯以上の家屋が被害に遭った、おそらく3万世帯近くの家屋が被害に遭ったんだろうと考えられておりますが、そうなるとその家屋の修復をしなきゃいけない、この台風被害が生じた時点というのは、すでに北朝鮮は2021年の1月に第8次朝鮮労働党大会を開催することを決定して、それを公表しておりましたので、したがってこの党大会の前に、被害に遭った住宅の修理あるいは建設というものを進めなければならないということでは、義務付けられたということになりますので、北朝鮮は結果としてより困難な状況に まあ、追い込まれるということになったと言っていいかと思います。まあ、こういう、まあ、一年状況というのが続いている中で、まあ、北朝鮮が集中的に行ったことというのは、まあ、2021年1月 の、 その第8次党大会の、まあ、いわば準備をしてきたということになろうかと思います。まあ、そこで一番重要だったのは集団指導体制の基盤を作ろうとすることであったと、まあ、そういうふうに私は見ております。まあ、今年北朝鮮は非常に多くの党の会議を開催いたしました。中央委員会の全員会議、あるいは政治局会議、あるいは政治局拡大会議といったものを、まあ、矢継ぎ早に北朝鮮は開催をして、まあ、それを公表いたしました。会議が非常に重要だということを、まあ、明らかにしたわけでありますが、そしてその会議では問題を集大的に討議して決定するということがまた強調されました。この集大的というのは、まあ、まさに集団的に、討議して集団的に決定するということであったと言っていいわけでありますので、まさに個人独裁ではないと、党は、まあ、集団指導体制だと、集団指導体制による党の独裁という方向に、まあ、北朝鮮はもう進んでいる、まあ、それに合わせて党大会の準備をしているということになったと言っていいと思います。まあ、実際、金正恩委員長の役割もそれに合わせて変化してきているといいわけでありまして、まあ、4月以降は金正恩委員長は党の会議を指導はしておりません。それまでは指導していたのですが、今は党の会議に参加して司会をするだけであります。もう最近では党の政治局拡大会議で発言も特にないというような状況でありますので、重要な決定というのはもう全て全会一致で決まると、金正恩委員長が独裁的に決めるわけでも何でもないということになりました。まあ、これが来年の党大会で、まあ、さらに進む、まあ、それが確認されるかどうかということでありますので、まあ、党大会1月のおそらく第1週に開かれると思いますが、我々が注目して見ているというそのゆえんはそこにあるわけであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。